もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。
月刊ユキサダイさんのポッドキャスト、
月刊ユキサダイさんの時間です。お相手は私木部敏夫と
シーラです。
さて続いてもですね、はい、撮影現場の職人たちへ話を聞いておりますんで、ジングルの後貴重な音声から参りますよ、
はい、
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト、
あの OR クリップライトね。あーそっか、眉毛一回落としてみ、 10% 落としていて、あ落ちすぎ、一回100で後でこれにクリップライトの下に枚入れてください、はいはい、
ちょっとこれ怖くない？ちょっとなんか顔が
ね、
なんか違う風に、
顔がですね、一回ちょっとそのクリップライトも一緒に消えていいからトップ消してみて、あ、そっか真っ暗になってるなね、ちょっと待って、今パソコン明るくして、パソコンすごい明るく、
それなんか大きいんじゃない、ちっちゃいやつないんだっけ、
どっちにしても上がる、顔ああなっちゃう、
僕がこれです、
これね、
だいぶ変わ
った で、うん、でね、とやっぱりちょっと、ちょっと回路を分けて、これ
はい、分けます今、
分かった、ごめん、クリップライトがちょっと赤すぎるんだ、これあの、普通の色にしよう。
お聞きいただいてるのは、
はい、
磯田監督と照明の松本のるとさんの打ち合わせぶりなんですけど、要はパソコンを覗き込んでいる鈴木京香さんを証明してるんですけども、パソコンの明かりと部屋の明かりとかでほら下から当たっちゃうとちょっとほら怖い感じになっちゃうから、それをちょっと調整してるっていうことなんですけども、その辺の照明マジックの秘密について松本さんにお話を伺ってます。
はい、
照明を担当しております松本のるとです。
まああの雪貞組には
そうですね、生田さんがラブレターっていう岩井俊二監督の映画でチーフ助監督をされてて、その時に僕照明助手の一番下から一個上なんですけど、そこからの付き合いですね。
あ、じゃあ結構付き合いとしては長いんですね。
としてはもう20年ぐらい経ってますね。
で監督と照明としての初めての作品になるんですか？
BTB で女たちは二度遊ぶっていう短編がありまして、その作品が5話ありまして、その一編を担当させてもらったのが技師としては初めてなんですけど、でこの作品で初めて長編を担当させていただくことになりました。
今回まあ、連ドラ、はい、雪貞組初の連ドラということで、
はい、
まあ、結構タイトなスケジュールの中相当な量を取らなきゃいけないっていう、
そうですね、まあ、全スタッフ連ドラだとは思って撮影はしてないと思うんですね、やっぱり映画と思って、まあ、僕はもそう思いながら撮影してます、はい、
なんかかなりやっぱりデジタルの撮影っていうところもあって、結構明るさがとか、
はい、
結構照明に対する今日はいろんな指示が飛んでましたけども、まあ、フィルムと違ってやっぱ難しさみたいなのはあるんですか？
僕技師になってからはもうデジタルでしかやってないので、今デジタルの方が安心して僕は照明できてますね。ちゃんとしたモニターも出していただけるんで、まあ、それを見て照明できるっていうのが、まあ、安心もあります。はい、昔みたいにフィルムで撮影してると、まあ、現像してみないと実際の、ね、映像は分からないので、その怖さが僕は、ま、今は感じることができないのが幸せなのかダメなことなのかはちょっと分からないんですけど、
昔はやっぱり現像して上がらないと分からなかったわけですね。
で映写室でラッシュを見て、ああよかった、あ綺麗に撮れてるっていう、あちょっとあそこちょっと暗いな、失敗したなっていうことはありますけど、今ある程度そのモニターで確認できるので、それは僕は助かってます、はい、
じゃ最後になりますけども、この作品を楽しみに待ってる ファンの皆さんに何か一言意気込みっていうかメッセージをもらえればと思うんですが、
はい、今まではあのイキサラ組の照明担当は中村僕の師匠の中村さんであったり市川徳寿さんであるんですが、初めて撮影照明が今度は今井さんと僕ということで、いつもとちょっと違ったイキサラ組のトーンになってるのかもしれないんで、ちょっとまあ楽しいというのも楽しみにしていただければと思っております。期待に応えられるように、頑張りたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、
まあ、
デジタルの方がね、
うん、
得意っていう、またこれ新たなチームイキサラでしょ、
ね、そうですよね。
いや、まあ、中でも照明一つで本当に映像って変わってくるんだなっていうのを目の当たりにしてですね、
はい、
ああやっぱ照明って大事なんだなっていうのがですね、思いました。
はい、
まあそういうふうにですね、うん、木部がインタビューいろんなスタッフにしてる間も撮影は続いておりまして、
はい、そうですね、
結構な長回しのシーンを撮っていたんですね、まあ、人が結構動いたりとかする長回しのシーンを撮って、でやっと終わった、
はい、
終わってるところを私またね、ちょっと休んでいた池田監督を捕まえてまた話を聞いておりますけども、
まあ、
これ会談の途中でね立ち話しながら話を聞いておりますので、ちょっと音声的にはどうかなと思います。どうぞ。監督撮影途中でまた引っ張り出してきましたけども、はい、また部屋が別の部屋になって今撮影して
ます。そうですね、向かいにあるセットで、セットっていうかこれマンションなんですけど、それをなんかこうスタジオとあのあれにしてるっていうね、あの事務所っていう、はい、
結構な長回しのカットだったような感じがしました。
そうですね、まあ、鈴木京香さんとあるこれもう一人の主人公ですけど、まだ発表されてない某俳優がまあ芝居できるんでね、あのカットをあえてテレビだから、テレビ的に言うと顔を喋ってる人どんどん撮るじゃないですか。
あ、アップ
みたいな。でほら今回ワンワンさんなんで、まあ映画と大して変わんねえだろうっていうことで、撮り方はね意外とほとんど映画と変わらないように撮ってるっていう、まあ、もちろん意識的にはねテレビで見るっていうことは意識されてんだけど、ちゃんとアップが欲しい時はちゃんと手前に来てもらってアップに見えるように、
あカットもあるわけじゃなく、
なく
カメラの方に近づいて
る、俳優がカメラに近づいてくるっていうね、ちょっとね、ただそれを手法をちょっと使ってんですよ。なんかその癖になってね、ちょっと面白くて、
あのシナリオで見たシーンよりもすごくなんかなんていうんですか、ものすごくサスペンスフルなシーンなのかなとも思って見ていたんですけども、うん、結構なんていうかコメディーとまではいかないけど、うん、なんか面白い芝居になってたなと思ったん
ですけど。そうですね、結果的にコミカルに見えましたよね。そうか、サスペンス風なシーンなのかなそうしなきゃいけなかったのかもしれないんですけどね、逆に言うと。でもなんかね、そうじゃないんですよ、つながりが、うん、何を彼女が思ってなんでそうなったかって今すごく如実に分かりましたよね。なんか彼女はひらめいて、とにかくいても立ってもいられないっていうシーンにはなったと思うんですよね。で結局なんだろうな、それはやっぱり演出家が何を見せたいかっていうことにもあるんだけど、やっぱりサスペンス風に撮ってもいいし、要するにこ芝居をしてみたらコミカル見えたら、それは滑稽な部分もあるってことなんですよね、そのシーン自体が。ただそういうのが今回はあって、うん、だまあ基本的にはコメディーと歌ってるんでね、あのプロデューサーはそう言ってたんで、まあ、そういう意味ではサスペンスもあるけど、なんかね復讐劇なんですけどね、ある復讐劇なんだけど、なんかちょっと滑稽、人間味があるっていうか、みんなそういう風に撮ってるんですけどね。
役者さんがだからすごくチャーミングだなと思いながら見てました、
うんうんうん、面白いですよね。でもね、やっぱりすごく表情もいいし、いや今京香さんの表情、なんかちょっとしたこうふっとなんかこう企みのあるような笑みが最後に来た時に、なんかこいつ感じたんだろうなっていうのは、まあもちろんこれに音楽が加わったりとかねすると、もっとさらになんかね、想像してるのはなんかさ、伊丹さんが撮ってたような丸さの女とか、
はあはあはあ、
すごくスピーディーで人間味があるけど、だけどなんかすごいグイグイストーリーテリング引っ張っていくけど、なんか滑稽で面白いでしょ、笑っちゃうじゃないですか。
いろんな人間が出てきましたからね、伊丹さんの映画に。
そう、あの感じですね、僕が好きだったんですけど、なんかそれを別に見直してそれを真似してることも全くないんですけどね。伊丹映画ってやっぱそういうとこあったし、なんかちょっとそういうところのなん か撮ってるとなんかだんだんそういう気持ちになるっていうか、伊丹映画ってこういうことあったよなみたいな、うん、このスピーディーな感じ、なんかアメリカ映画っぽいんですよ、伊丹さんの映画の演出とかスピード感が、セリフって人バンバン動かしてフレームの中で動かすっていう、
ということで、まあ、演出論の話になりましたけども、
面白い、
まあ、今インタビューの中で、まあ、発表されていない俳優のお話っていうのがちょっとありましたね、
はいはい、
これは教えられません。
あ、そうですか、いろんな人が出てこられるんですよ ね、
この方は芝居も上手ですけど声がいいんですよ。
誰
すんごい、
誰
すんごいいい声なんですよ ね、
そうなんですね、
まだ発表できませんので、
まだなんですね、
はい、発表お待ちください。
はい、
さて、そんなこんなんで撮影はやっと終わったんですけども、
はい、
もう撤収するかなと思いきや、
うん、
スタッフは、
はい、
まあ、さらになんか生田監督を囲んで、
はい、
打ち合わせを始めちゃったんですね。なんだろうこれ、なんか大変そうだぞっていうことで、
事件発生、
私そーっと近づいていってレコーダーのスイッチを入れて、録音してまいりましたんで、
はい、
こっそりと、
こっそりと
皆さんも、
はい、
生田組のミーティングに参加してみましょう。
はい、
ってことは1ヶ月ずらしたらいいね、ただ単純に。そしたら年末解散できるでしょ。
11月に雪降ってるかね。
そうそう、11月の17日に降りますね、秋田は。
17日に最初降ってる。
山形と秋田とかに関しては11月の10日から20日までの間に初雪が観測されるので、リアルで言うと、
あ、だとしたら
11月、ドカ雪はまだちょっと後ですけど、
11月の終わり頃って設定しておいた方がいいよね。でもね、20日以降、
まあ、そうですよね、
やっぱりなんか
変
だなって思う人もいるかもしれないから怖いんで、
今年がちなみに21日だったらしいんですよ。で今年、あ、来年、去年がで、来年、今年の予測が12日からやっぱり10、20日までの間の1週間の間に初雪があるだろう。
平均だと11月の13日
だよね、初雪、
そうですね、初雪、初雪、もしくはドカーンと降る。
だとしたら、もうその頃にしたら、
はい、わかりました、
20日以降に、
はい、
あそこに行ったとするじゃんか、
はい、
決めなきゃいけないの、そこと、
はい、
で歌舞伎町祭りが何日とかって気にしてるのかもしれないけど、
はい、
まあ、それはもうその前の話だもんね、
はい、
だから雪あっちゃダメって話だよ、歌舞伎町では絶対に、は
い、そうですね、
で決め、俺的にの逃げられるのは、はい、それ以降が雪あっていいってこと、
はい、わかりました。
あと年末解散だけは絶対ずらして、
年末は絶対大丈夫です、はい、年末は年末に解散、
年末解散で29か30、まあ29かな、
あ、まあ、30で
29に解散をしちゃった、
はい、
あいつたちはね、
はい、
29に解散して工事を、
はい、
だから1月に入ってから、
はい、
その日にちを決めて2月の中旬ぐらいとか下旬でもいいんだけどに投票でなる、逆算、
はい、
1月中に工事して1月の下旬でいいのか、じゃあ工事が
飛ばすとすれば、まあ1月の別に中旬でも何でも大丈夫と思います。工事は解散から今解散から工事までは何日だっけ、
あというか選挙を確か40日までいない、
40日以内ね、はい、40日以内
解散からです、
解散から40日
ということで、
はい、
あの別にあの生田監督の選挙に出るわけじゃないので
国政に打てる、
そういうことないです、
違うんですね、
まるで選挙事務所のようなね話が始まったんで、私もほわっと思ったんですけども、一体何を打ち合わせていたのかっていうのをね、その後ちょっとマイクを向けてみましたんで、こちらの方を聞きください。
僕説明しますけど、もともとは10月の頭からの設定だったんだけど、去る1日前、昨日ですね、雨が、あ、雪が降りまして、東京の雪が降って関東近辺に雪が降ったんで、我々は その雪を実際山形行って取るとこ取らないとこあるんですよ。要するに10月秋から年末の話だったの。これは途中から雪が降っちゃったんで、これ困ったなと。
そこ設定ずらさないと。
ということに設定をずらさないと雪なんか降ってる時期じゃないよねって、今1ヶ月今日1
ヶ月弱ですね。
1ヶ月ぐらいずらした、はい、それをもう今で、なおかつ新聞が出てきたりだとかですね、いろんなことがセリフがあったりとか、月末に解散だなんてセリフがあるから
年末解散して
年末解散にしようと、本当は11月末解散だったのが年末解散だ。
すごい大変なんですね、雪降っただけ。
雪の野郎が降ったからね、本当に降らなきゃねスムーズに行ったのにみたいな。
結構貴重な貴重な
記録、貴重ですよね、
貴重な記録になりました
よ。それによって焦る我々みたいな。いいのを撮りました。おかげさまでありがとうございました。
ということで、まあね、雪が降ると、いろいろなものを調整し直さなきゃいけないっていうですね。
ね、設定が
大変な状況なんですよ。
もう1ヶ月ずれるだって言ってましたよね。は
い、だからいろんな小道具だったり、
はいはい、
こう映像に出てくるちょっとテロップだったり、まあ、いろんな設定を変えていくといろんな部署がそれで動きが変わってくるわけですよ。
わ、
それ撮影しながらこの打ち合わせもしてるという。
そういうことだったんだ。
大変な状況なんですけどね、はい、どこかしら監督がね、はい、楽しそうなんですよ、ね、
です
なんだろう、この状況をあの人は楽しんでいるんではみたいなね、なんかそんな感じが、
いいことですね、
はい、しました。まあ、長い打ち合わせが終わって、
はい、
やっと家路に返してあげようかなと思いましたけどもやっぱそこは月刊ユキサダイさんをまだやっぱ最後に、
まだ許さない、
最後に話聞かないとっていうことですね、お話を聞いております。
ありがとうございます。
長い一日が終わり、帰りの車の中でも喋らせようということで、今日最後のインタビューになります。よろしくお願いします。今日まあいろんなスタッフの人に初めて聞く方もいらっしゃいましたし、何度目かのスタッフの方もいらっしゃいましたけども、やっぱ初の連続ドラマっていうことで気合が入ってる感じがしたんですけど、
まあ探り探りですけど、いやもう最初からテーマはなるべく早く撮んなきゃいけないっていうことでしかなかったんで、それからに比べるといろんな撮り方の工夫で案外早く撮影が終わったりしてるんでね、今んとこ、まあ、この調子を変えずに行きたいなって感じはありますけどね。
結構これからも大変なシーンが続くみたいですけどね。
そうですね、人が増えたりするんですよね、選挙事務所が出てきたりとかして、まあ、そうするとそれはそれで大変だし、演説みたいなのはまだ一個も撮ってないんですけど、まあ、そういうのはものすごく時間かかるだろうし、まあそこら辺はもう戦争のように撮んなきゃいけないんだろうなって思いますけどね。
あ、そういえばあの例の忘れらんねえよの柴田君のあれはどうなったんですか。
いや、この間レコーディングをして、柴田君にギター弾いてもらって、あの実際高良健吾もそこにいて、あのお互いに自己紹介なんかして、まあ不思議なことに東北を舞台にするドラマで熊本人が3人揃ってるっていうね意気投合してましたけどね、コーラとあの柴田くんは。
これちょっと楽しみですね。まあ放送はまだ今年中のどっかっていうことなんで、結構我々は首を長くして、待っていなきゃいけないんですけども、それ以外にも今年は円卓があり、真夜中の5分前があり、まあ、並行してまだいろいろ成し上げ作業も続く毎日だとは思うんですけども、
円卓未だに終わってなくて、今ほぼほぼ今いいとこまで行ってるんで、撮影しながら夜 CG チェックしたり、撮影の日にダイビングしたりとかしてますけどね、まあもうすぐ完成で、6月には公開するので楽しみにしててほしいですけど、真夜中の方はまあなんか編集部が編集していて手応えありみたいな感じもあったり、音楽家が音楽を書き始めたりとかしてるんですけど、もう僕自身はとりあえず今もう平成サルカニ合戦図、このドラマ W、 これをとりあえず取り切らなきゃいけないんで、まず一回忘れて
まあ、円卓とこれ円卓はちょっともうやんなきゃいけないんでしょうがないんですけど、まあ編成が終わってからでしょうね。
じゃあ最後にあの番組を聞いてるリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いします。
年明けから、まあ、年末からですね、去年のあのこの平成サルカニ合戦図のずっと準備をしていて、案外あの5を撮ってる時の感触と似てるっていうか、あの現場がなんかこうスピード感も含めて、でそう考えると円卓もテーマ的な感じとかそういうのを5みたいなこととか言ってよく言ってたんだけど、なんか昔帰りしてる感じもちょっとするんですよね、自分自身が。でそれは多分予算がないとかスピードが求められるとか、そういうなんかこうある一つの障害みたいなものが、まあ映画にはまあそういうのがあるんですけど、なんかこうどっちかというと潤沢なお金を使って余裕のあるスケジュールで撮るより、こうやって切羽詰まった形でなんか求められる方が案外知恵がある、知恵を出して映画的な何かだけ残そうとする、なんかそういう作業になってるみたいで、なんか逆に言うと昔帰りしてるっていうのは、昔はやっぱり予算がなくてそうやって撮ってたんでね、で最近はだからそれと似たような環境になってきていて、なんとかそれをやんなきゃいけないっていう気持ちが、なんかそういう知恵を生み出してるっていうか、そういう意味ではなんか面白い、そういうのもまた面白い発見が、自分が考えないような発見が生まれるんだなというふうに思ってますけどね。まあちょっとそういうドラマになりそうなので、なんか楽しみに待っていてください。
わかりました。じゃあ来月はスタジオの方でさらに詳しい話は聞けると思います。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、
いや
平成サルカニ合戦図現場リポートをお届けいたしましたけども、
うん、ねえ盛りだくさんでしたね、はい、
本当に最後の最後まで取材させてもらって、
ありがとうございます監督。
渋谷の駅で、うん、またねって別れましたけども
そうだった
んです。またこの人は明日から壮絶な戦場に行くんだなと、それを見送りながら私敬礼して見送りたいような気分でしたけども ね、なんかやっぱほらいろんなね自分の仕事してて、はい、時間がないとか予算がないとかあるじゃないですか、はい、
うん、そうですよね、うまくいかない時もね、
うまくいかない時、
ね、
でもやっぱその中で知恵を出して、
そうそう、困難を力に変えるっていう、ね、うん、
そこを楽しむって、
うん、面白い発見があるってね、うん、おっしゃってましたよね、うん、
素敵なことだし、あやっぱ見習わなきゃいけないなって思いました。
はい、
はい、来月も ぜひ聞いていただくと、
うん、はい、
この放送では言えなかったようなことも監督が言ってくれるかもしれません、うん、お楽しみに、
はい、月刊ユキサダイサオのポッドキャストいかがでしたか。月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ユキサダイサオの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上シイラでした。